この17章のところには主の掟定めを守り行うべきことが記されてあります。一節のところにこの悪性の血管のある牛や羊をほふってはならないとあるわけなんですけれども、そうした血管のあるものを神様の前にほふり捧げるということは喜ばれないことであるわけです。私たちも神様に捧げ物をするというならば、もう最上のものを捧げていく。なぜならば神様ご自身が私たちにその一人子を惜しむことなく与えてくださった。私たちはその愛を覚えて、何よりも神様に最善最上のものを捧げていくものでありたいと思います。そしてまたこの2節のところには、この主の目に悪であることを行った者たちに対する裁きについて記されてあるわけですけれども、4節を見るならば、あなたはよく調査しなさいと、そのことが本当に正しいことなのかどうなのかということを調査しなければならない。そしてまた6節のところに、2人の証人または3人の証人の証言によって死刑に処さなければならないとあるわけです。イエス様も裁かれた。でもポントヨ・ピラトでさえも罪を見出すことはできない、もう無罪だと言ったわけですけれども、ユダヤ人たちはイエス様を処刑するというような無謀に陥ってしまったわけです。私たちもそういうことがないように本当によく調べ、そしてまた明確な証言、2人3人のその証言なしに裁くことをしてはならないわけです。そしてまた裁きかねるものも当然出てきます。8節にそのことが出てくるわけですけれども、そういう時には9節を見るとレビ人の祭司たち、そしてまたこの立てられている裁き人のもとに行って、そしてその人たちがきちんと調べて、そして判決を下す。そしてそのような判決が下されたら、11節にあるように右にも左にも外れてはならない。もしその裁きに対して不遜な振る舞いをするならば、12節にある通りにそのものは死ななければならないと、本当に非常に厳しいこの定めがあるわけです。なぜそんなことをするんだろうか。13節に、そうすれば民は皆聞いて恐れ、もう不遜な振る舞いをすることはないであろうと。私たちは何よりも神を恐れるということを第一にしていかなければならないと思います。自分がクリスチャンであるとするならば、神様の御前に生活をする。それはたとえこの世の中であったとしても、私たちは神を恐れ、また神様に従ってその祝福に預かるということを成していかなければならないわけです。そして14節以降にはこの王のことが出ているわけなんですけれども、15節を見ると、必ずあなたの神主が選ばれるものをあなたの上に王として立てなければならない。その代表的な人はダビデ王ではないだろうかと思います。彼はエッサイのもう本当に末の息子であったわけですし、彼は羊を飼うものであった。長男ではなかったわけです。家督を継ぐものではなかった。でも神様は彼を王として選ばれ、そして立てられたわけです。彼は確かに姦淫の罪を犯すということがあったんですけれども、しかしそれ以降同じ罪を彼は犯してはいないわけです。彼こそ本当にこの神様の前に真実に歩んだ王であったということを思います。主が選ばれる、そのことは本当に大切なことであるわけです。そして16節以降にもこの3つの警告が出ているわけですけれども、16節には、自分のために馬を増やしてはならない。また17節には、自分のために多くの妻を持って心がそれることがあってはならない。そして銀や金を過剰に持ってはならないと戒めが あるわけなんですけれども、そのダビデの息子であったソロモン王はもうまさにこの3つの失敗を犯してしまった。そのためにその次の王になった時にはもう国は分裂していってしまうということになってしまったわけです。本当に私たちはこの3つのものを気をつけなければならない。そしてそのためになす大切なことが18節以降に出てくるわけなんですけれども、18節にはレビ人の祭司たちの前にある書から自分のためにこの御教えを巻物に書き写しあるわけなんです。その御教えを巻物に書き写す、まあ、日本でも写経というのがありますけれども、まあ私たちもしっかりと御言葉を自分の心の肉皮に刻んでいくということは非常に大切なことであると思います。まあ、ですからユダヤ人はこの旧約聖書律法をもう本当にこの暗記する、そのことによって彼らはこの神様の御教えを心の中にしっかりと留めていくということをしたわけです。まあユダヤ人の恐るべきこの記憶力暗記力やそしてまたその頭脳明晰ということはこういうことからも出てきたのかもしれないということを思いますし、また私たちはやっぱり御言葉をしっかりと自分の心の中にもう刻み込んでいく、もう覚える、そらんじる、そのことが大切なことではないだろうかと思います。まあ、なかなかこの暗唱聖句ということが今日どれほど言われてまた行われているんだろうか、私たちはこのことをやっぱりおろそかにしてはならないということを教えられるわけです。そして19節には自分の手元に置き一生の間これを読まなければならない。本当に私たちは神の御言葉聖書をもう手元に置いて一生の間これを読む。そしてそれはなぜかっていうと、この主を恐れこの御教えのすべての言葉とこれらの掟を守り行うことを学ぶためである。だから私たちはソロモンのような失敗をしてはならないわけです。むしろ本当にこの御言葉を自分の手元に置きそして読み、そのことは主を恐れてそしてすべてのこの御言葉をこの守り行っていく、そうするならば神様は私たちを豊かに祝福してくださる。もうあのダビデのように彼はいつも神を覚え、そしてまた詩編を見るならばもうダビデの作がいっぱいあるわけなんですけれども、私たちも神の御心を本当にいつも行うためにまず御言葉を自分の心の中に豊かに蓄えさせていただき、そしてそれを自分自身が実行していき、また神様の豊かな恵み祝福に預かるものとさせていただきたいと思います。